皆さんおはようございます。
おはようございます。
前回私が皆さんの前で説教させていただいたのはほぼちょうど1年前でした。7月12日でしたので本当にちょうど1年前でした。あの頃は、大使ブランチとか枝教会と呼ばれていましたけれども、それが今は大使キリスト教会という素晴らしいお名前、正式な名前が与えられてあります。そして前回の時は飛鳥ホールでお部屋を借りて礼拝を捧げていましたけれども、今はこのような素晴らしい賃貸ですが、自分たちの回廊を持って礼拝を捧げられているという、1年前には想像できなかったことです。またこの週報を見せていただきますと、本当にたくさんの活動も始めておられます。中国語教室に、読書会に、書を楽しむ会、また生きがいサロン、そして子ども料理教室についても今いろいろと話し合われているようですけれども、そのような活動も始まり、またこれから整えられていき、たくさんの方がそこに集われ、そしてイエス様に出会っていかれるのだと思います。本当に1年前このような姿が1年後にあるとは想像全くできませんでした。坂原先生をはじめ皆さんお一人お一人が主と共にこの地を愛されて、そしてこの地に神のご支配が来ることを願って祈られたその祈り、そしてその祈りを聞いてくださっている主、そして祈りを聞いてくださる主に期待をして信頼をして、皆さんが話し合いを重ねられ決断なさり行動なさった、その一つ一つがあって今私が見ているこの今があるのだなと思って、主に心からの感謝をお捧げします。さて今日の聖書箇所に出てきますヨハネ、これはバプテスマのヨハネと呼ばれていて、先ほど読みましたヨハネの福音書、この福音書を書いたイエス様の弟子のヨハネとは別の人です。バプテスマのヨハネはイエス様が公に活動されるよりも前に現れて活動を始めていました。ユダヤの荒野でさあ救い主がやってくる、天の御国が近づいたから悔い改めなさいと、その声を響かせた人です。別の福音書、マタイの福音書にはこのように書かれています。ユダヤの荒野で教えを述べていた、このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。毛皮をまとってそれを衣服にしているというと、私などはすぐ思い浮かぶのははじめ人間ギャートルズという首を縦に振った方がいますが、ご存じない方も、はい、何ですかという顔をしている若い世代もありますけれども、原始時代の原始人たちが繰り広げるおおらかで突拍子もないギャグ漫画でしたけれども、まあ、それを思い起こします。ヨハネの時代のイスラエルでもラクダの毛の毛皮を着るというのは普通ではありませんでした。ラクダの毛皮を着ているような人といえば一般的なユダヤ人の生活とは離れて世を捨てた世捨て人のような修行者とか預言者とかいうようなイメージです。そして水のない荒涼とした荒野でヨハネは、まあ、そのようなところでは貴重な栄養源であるイナゴと蜂蜜を食料としていた。私はイナゴは食べたことはありませんが、私の父は東北の出身です、秋田の出身ですので、子供の頃はよくイナゴを食べたと言っていました。おいしいと言っていましたけれども、私は食べる機会はありましたけれども、転がっている足一本もちょっと口に入れることができずに、おいしいんだろうけどちょっと無理だと思いましたが、またイナゴといえばイナゴの大群がエジプトの全土を襲ってその作物を食い尽くしたというような出来事が旧約聖書にも出てきます。群れになると恐ろしい害虫でもありますが、バプテスマのヨハネはまるで一匹のイナゴが ユダヤ全土の緑を食い尽くしていくかのような勢いで、この地域一帯に短期間で大きな影響を与えた人でした。このヨハネがしたことというのは、人々が救われるためにただ自分の罪を認めて神に立ち返る悔い改めのバプテスマを説いて回ったんです。悔い改めよ、天の御国が近づいたから。この荒野で叫ぶヨハネの声に、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いのすべての地域の人々がヨハネのところに出てきて、神の前で自分の罪を告白し、悔い改めて神に立ち返るバプテスマ、洗礼を受けました。イスラエルの中から、イスラエル中から、もうほとんどすべてのユダヤ人がヨハネのもとに来て、自分の罪を告白し、彼からバプテスマを受けたという悔い改めの一大ムーブメントが起きたんです。このようにして人々の心に悔い改めの思いを起こし、救い主イエス・キリストが来られるための道備えをしたのがバプテスマのヨハネです。ところがいつからか、このバプテスマのヨハネの周りに群がっていた人たちが他へと移っていくようになりました。ヨハネの弟子たちは、最近自分の先生であるヨハネから人々が離れてイエスの方へと流れていくことに苛立ちを覚えていました。26節、先生見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます、そして皆あの方の方へ行きますと。放っておいていいのですか？先生の方が早くから活動を始めておられたではないですか。それに先生、あのイエスというお方はヨハネ先生からバプテスマを受けたではないですか。このまま放っておくんですか？みんなあの方の方に行ってしまいますよ。あの方の方が盛んになってしまいます。なんとか人々を取り返しましょうよ。そんな気持ちだったかもしれません。すかさずヨハネは言いました。天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ、私はキリストではなく、その前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。この言葉の第一の意味は、ヨハネが、私が天から賜物として与えられたのはキリストの前触れの働きに過ぎないのだよということです。やがてキリストが来られる時のために悔い改めのバプテスマを述べ伝える、そうやって神の前に悔い改めて立ち返る人々を備える、それが私が天から与えられたものであって、それ以上のものは与えられていないんだとヨハネは言っています。このことはイエス様が現れるよりもずっと以前からヨハネは弟子たちに伝え続けていました。ヨハネは事あるごとに言っていたようです。私の後から来られる方があるが、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありませんと。つまり私などとは比べ物にならないほどに偉大な方が私の後に来られるんだと伝えていました。またこうも言っていました。私の後から来る方は私に勝る方である、私より先におられたからである。なんだか矛盾した言葉です。私の後に来る方、私の後から来る方は私より先におられた。見えるところにおいてはイエス様は確かにヨハネよりも後から来ました。働きにおいて先に活動を始めたのはヨハネで、イエス様は後でした。また実は生まれにおいてもヨハネの方が半年ほど早かったんです。イエス様の方が半年ほど遅くお生まれになった。しかし見えないところにおいて、この方は私よりも、いや全ての被造物よりも先に存在される神であるお方なんだ、神の子であるということをヨハネは言っています。だから私はその方の靴の紐を解く値打ちさえない。靴の紐を解くのは奴隷の仕事ですが、その奴隷としての仕事さえもする値打ちがないほどに、 あの方の前で自分は小さいものに過ぎない、何者でもないのだと弟子たちに教え続けてきたんです。また当時の人々の中には、もしあのバプテスマのヨハネこそ救い主キリストではないか、そのように考える人たちもありましたが、そんな憶測と期待に対してヨハネはきっぱりと、私はキリストではありませんと、ヨハネの福音書の一章でも言明しています。ヨハネは徹頭徹尾、自分がキリストであることを否定しています。そしてイエス様にこそ人々の目を向けさせようとしました。私はキリストの証をするために来たのだ、そのために自分は神様から使わされたのだと主張し続けました。そうやって、私ではなくこの人を見よう、イエスこそあなた方が待ち焦がれた救い主キリストなのだと証しし続けてきました。それにもかかわらず、ヨハネの弟子たちはイエスの方へと人々が流れていくことに不安を覚えていたんです。そんな弟子たちにヨハネが言った言葉が先ほどの言葉でした。人は天から与えられるのでなければ何も受けることができません。あなた方こそ、私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。ヨハネは重ねています。私はキリストではない、だから実は私はあなた方に何も与えることはできないのだと。私はただあなた方に救いを与えるお方、全てを与えることができるお方であるイエス・キリストを指し示すだけなのだと。ヨハネがどれだけ影響力があり、ユダヤ・イスラエルの全土から人々が集まってきて彼からバプテスマを受けたとしても、そのバプテスマは悔い改めを表明する儀式でしかありません。ヨハネは神の前に立ち返る人々を起こしましたが、この立ち返る人々に対して何も与えることはできませんでした。罪の許しも永遠の命も新しい誕生も神の似姿へと変えられていく、そのような変革も何一つ与えることはできませんでした。ただ彼から悔い改めのバプテスマを受けた者は、その後に来られるイエス・キリストを救い主となる神として信じることが期待されていました。私があなた方のために天から与えられたのはキリストの前触れをするその役割だけだとヨハネは言います。私はあなた方に何も与えることができない、しかし神があなた方に天から与えてくださるのは、あなた方に全てを与えてくださるお方、つまり天から来られたイエス・キリストであるとヨハネは言っているのです。そしてヨハネは喜んでいます。29節と30節、花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びに満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。ここに突然花嫁と花婿、そして花婿の友人という3人が出てきます。旧約聖書においてしばしばイスラエルは神の花嫁として描かれています。そして神はこの愛する花嫁イスラエルを求めて望んで喜んでめとる花婿になぞらえて、なぞらえられているんです。この花婿のそばで喜ぶ友人が自分ヨハネであるとヨハネは言います。とうとう神が花嫁を迎えに来られた、花嫁を迎えに来られた花の子イエスの喜びの声を聞いて私ヨハネも大いに喜んでいるんだとヨハネは言います。私はあなた方に何も与えることはできないけれども、 このお方はあなた方にすべてのものを与えることができるお方、あなた方にすべてを与えることを待ち望んで喜びに満たされてこの地上に来られた神だ。この花婿イエスこそ天からあなた方に与えられたものなのだと。結婚というのは一組の男女が互いに互いを与え合う愛の関係の中で一生を共にして家庭を築いていく、そのような祝福の関係です。花婿に例えられたイエス様も私たちにご自身を与えるために来られました。神であるお方が人となってこの地上の土を踏みしめて歩いてください。人々を癒し、悪霊を追い出し、人々と共に喜び共に悲しみ、許しを与え、食卓に招いて愛を表し、そのようにしてついにはすべての人の罪の身代わりとなってくださって、十字架の上にご自身の命を差し出してくださいました。このイエス様を通して罪の許し、永遠の命、新しい誕生、また神の似姿への変革、それらすべてを実現してくださる聖霊様、天からのすべての良いものが与えられるんです。そこで私も今バプテスマのヨハネの言葉に言葉を重ねて言いたいと思います。私たちは天から与えられるのでなければ何も受けることはできませんでした。しかし私たちは、また私たち教会はイエス・キリストによって天からすべてを与えられて今ここに立っています。もし私たちがイエス・キリストを主として救い主として信じたのならば、私たちは救いに関わるすべてをすでに天から神ご自身からいただいたのです。今や神はイエス・キリストにおいて何の賭けもない完全な救いを天から与えてくださいました。ですから私たちもヨハネと共にイエス様を見上げて喜びで満たされています。一方で私たちは自分が受けた救いが何の賭けもなく十分であると思えないことがあります。何かが足りないのではないか、どこかが欠けているのではないか、自分の信仰が足りないのではないか、許されていない罪があるのではないか、聖霊が十分に与えられていないのではないか、そのように感じ考えることがよくあります。しかしそれでいいのです。それはある意味当然のことです。救いは完全で、救いを与えてくださった神は完全ですが、私たちは不完全で不安になったり不信仰になったりします。それでもなおそのままで十字架によって回復された神との関係を生きることができる、これが救いです。罪の許しです。救い主イエス様が来られた時、ユダヤ人社会全体にあれほどの影響を及ぼしたヨハネが衰えなければならないというその事実も喜びに飲まれてしまいました。私たちも救い主イエス様が来られたので自分たちの小ささ、足りなさという事実が喜びに飲まれてしまうのです。私たちはここでもヨハネと共に喜びで満たされています。不安や不信の思いが身をもたげるときに、私たちが礼拝のときに唱和する使徒信条は私たちの信仰を励ますかのようにこう告白しています。我らはその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。自分が信仰的に何かパッとしない、 信仰の歩みに張りを感じず、だらだらと歩んでいて、こんな私からイエス様を離れてしまったのではないかと感じる。そんな時に、いや、イエス様は私の主となってくださったのだ。主は私を捨てることも離れることもなさらない。そう信じてイエス様を仰ぎ見て、私の主と改めて呼ぶことができます。また我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずという告白もあります。聖霊は本当に十分に私に与えられているか、そのような体験がなくとも、またある罪が許されていないように感じてしまう時にも、またこの体が死んだ後よみがえるということが信じられないと思う時にも、私は信じるのです。それはすでに父なる神がイエス・キリストを通して私たちに与えてくださったのだと信じますと告白するのです。そもそも例えば、私たちが目に見える形で、体で体験できる形で、体験として聖霊が与えられる、そのことをもって聖霊が自分に働いているというとすれば、それを信じると言うでしょうか。いいえ、そのような体験や実感を得たいと望みますが、そうでなくとも、聖霊はすでに私たちを罪と死から自由にし、新しい永遠の命を与えてくださいましたし、今も確かに私たちは聖霊の働きのただ中で救いを生きています。そのことを信じます。また犯してしまった罪について、権威ある人からあなたの罪は許されたと宣言していただいたり、ある許しについての聖書の言葉が目に飛び込んできて許されたんだと実感したとすれば、それで許されたと信じると言うでしょうか。確かに言えるかもしれませんけれども、私たちは御子イエス・キリストを信じて神のもとに立ち返った時に、すべての罪が許されたのです。もうすべての罪を許されたものとなったのです。実感があろうとなかろうと、私たちは許されたという事実を信じます。私たちは信じますと告白する自分の思いと言葉が心もとないと感じてしまうような時にこそ、信じるということができる。それこそ天から与えられた救いの素晴らしさではないでしょうか。だから私たちもヨハネと共に喜びで満たされています。神は不十分な、まだそこに何かを加えなければならないような救いを私たちに与えたでしょうか。いいえ、何の賭けもない完全な救いを与えてくださいました。私たちの神は愛なる神、私たちの必要をご存知のお方です。この方に信頼して、そのままの自分で神の前に立ち、喜んだり悲しんだり悩んだり苦しんだり怒ったり泣いたり笑ったりする、それらのすべてを、私たちを愛して命を捨ててくださった主イエス様への信頼を持ってするのです。それがクリスチャンの姿です。喜びの時も悲しみの時も悩みの時も怒ってしまうような時にも、イエス様と共に生きる、イエス様の御前を生きる、神との関係を逃げも隠れもせずに生きることができる、そこに聖霊が豊かに働かれ、 私たちはイエス様を主として歩むものとしていきます。それが天から与えられた救いを生きる私たち神の民の姿です。十字架の技を成し遂げられよみがえられたイエス様は弟子たちに現れておっしゃいました。平安があなた方にあるように。これはつまり大丈夫と言ったんです。大丈夫だ、私が技を成し遂げた、そして私が去った後には聖霊なる神が与えられるのだから何も心配することはない、大丈夫とイエス様は言ってくださったんです。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。そして今私たちは天からすべてを完全な救いを与えられてここにおります。そして私たちは喜びで満たされています。では一言お祈りをお捧げします。天から与えられるのでなければ人は何も受けることができません。天の父なる神様、今私たちは天から完全な救いを与えられてここにあること、心からありがとうございます。それは天のお父様、あなたが私たちに天から御子イエス様を与えてくださったからです。私たちが救いの完全さ、豊かさを信じられないような心もとない思いでいる時でも天からすでに完全な救いを与えられているという事実は私たちにとって大きな慰めです。罪許され、死から解放され、イエス様、あなたのその永遠の命をくださるほどに私たちが愛されていること、私たちがしっかりと神の手につかまれていることは生きている時も死ぬ時にも私たちの変わらぬ慰めです。この喜びをどうぞ一人でもたくさんの方々にお伝えしていくことができますように、またこの喜びを私たちがずっと生き続けていくことができますように、この祈りを愛するイエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。皆さんもそれぞれの口でお祈りをお捧げください。